はい、こんにちは。タコラジ第6回放送させていただきます。で、このラジオはですね、私、鍋と申しますけれども、このおっさんゲーマーがですね、おっさんによるおっさんのためのおっさんのゲーム放送を目指して始めたゲームポッドキャストなんですけれども、今回もですね、自分の気になっているゲーム情報などなど含めて、まあ、雑談をさせていただきたいと思います。さて、そんなわけでですね、9月第2回目の放送になるんですけれども、世間ではですね、私のものすごく期待していた、そうですね、もう発表されてからずっと気になってたデッドアイランドというゲームがついに、まあ、海外版なんですけれども発売されまして、秋葉原を中心にですね、輸入ゲームショップではもうものすごい売れ行きのようで、売り切れのところが続出しているようなんですけれども、私もですね、もちろんもうかなり前に予約してますので、それはもう南国の日差しの下、ゾンビさんたちをバッタバッタと倒してひゃっほいしているであろうかと思われるかもしれませんけども、私ですね、某楽天のネットショップにですね、予約をしたんですけれども、まあいろいろございまして、まだ配送されていないと、あげくの果てにはですね、入荷日未定ですみたいなことを言ったふざけたメールが来まして、もうすっかり嫌になっちゃったんですが、まあそれを見てですね、私も秋葉原に早速行ってみたんですけれども、もう軒並み売り切れでして、もうゾンビを求めてですね、それこそ私がゾンビのようになりながら暑い中フラフラフラフラあちこち歩き回ったんですけれども、まあカオス館のお兄ちゃんにもですね、ああ売り切れちゃいましたよなんて言われながら寂しく帰ってきた次第なんですね。そんなわけで、まだプレイできていないデッドアイランド、なんかですね、ツイッターでもフォローさせていただいてますワークスラジオさんなんかでもですね、皆さん協力プレイを楽しんでいるようで、ああいいなぁと思いながらツイッターを眺めては悲しくなる、そんな日々を過ごしております。さあ、まあ愚痴はですね、ほどほどにしときますか。まあ今更ですね、他のお店で予約をしようとしてもですね、もう売り切れですんで、またね、海外から入荷するのに結局同じぐらいかかっちゃいそうなので、最初に注文したショップでしばらく待ってはみますけれども、まあいつ届くんでしょうか。さて、世間ではですね、来週になりますけれども東京ゲームショー2011が開催されますね。私もですね、長いことゲーム好きでいますけれども、ゲームショーって実は行ったことがなかったので、今回ちょっと行ってみようかなと思い立ちまして、ゲーム仲間さんをですね、お誘いしてちょっと行ってくることになりました。17日の土曜日に行きますけれども、今回のゲームショーはやっぱりあれですかね、新型機の発表とかがメインなんですかね。 PS ビータですか、NGP っていう名前が結構好きだったんですけども、もうすっかり忘れられてしまいましたね。ビーター、アンチャーテッドとか、いろいろ出そうなんで、ちょっと触ってみたいなとは思うんですが、やっぱりですね、個人的には据え置きのゲームを見ていきたいなと思うんですね。で、自分的に見たいのが、ベータ版で意外に高評価だったアンチャーテッド3。これも多分ソニーのブース行けば、プレイできるんじゃないのかな、と思っているんですけども。これはちょっとぜひ触っていきたいですね。あとはモダンウォーフェア3とバトルフィールド3は展示されてるのかな。モダンウォーフェアはスクエアとか言えばあるんですかね。まあ多分その辺も触ったりできるんじゃなかろうかとちょっと期待しつつ行ってこようかなと思いますね。あとは世間的にはモンハントライ G ですか、モンハン 3G ね、任天堂 3DS で発売と、なんかいろいろごちゃごちゃとコントローラーをくっつけてプレイするような感じになってましたけれども、まあこれも買いますよ。私もね、トライ好きだったので、Wii で散々盛り上がってですね、その時にいろんな人と知り合って、今回東京ゲームショー行く友達もですね、そのトライの時に知り合った方なんで、やっぱりトライはちょっと面白かったんでね、水中戦も復活してるみたいですし、やろうかなと思います。で、その時にきっとまたハンターズパックとかね、ソフトと、あと本体と、 その、なんですか、専用のコントローラーみたいなのくっつけるやつ、きっとセットで発売されるでしょうから、それ狙いでちょっと買おうかなと思っております。そのモンハンもちょっと見ていきたいですね。多分プレイはね、2時間待ちとかになっちゃうと思うんで、しないかもしれませんけども。うん。とりあえず映像だけでも見てこようかななんて思っています。まあ来週もまだ暑そうなんでね。うん。実際今日も暑いですから。まだまだ熱中症対策しながら、ちょっとね、いろんなドリンク系とか、うん。で体冷やす系のものをいろいろ用意していこうかなと思っております。さて、では、今日はですね、メインテーマといいますか、ちょっとですね、そのゲームショーにも関係あるんですけども、新作ゲームがちょっと大々的に発表されたので、それについてですね、ちょっと思ったことがあったので、お話してみたいかなと思っております。では、タコラジ第6回本編スタートでーす。はい、では第6回なんですが、今回はですね、ちょこっと、そうですね、先に言っときますけども、前回セガサターンのお話、その1、前編をやったんですけども、今回ちょっと後編は延期させていただいて、今ね、ちょっと話したいなと思うことができちゃったんで、ちょっと今日はテーマを変えさせていただきます。すいません。今回のテーマなんですが、ついに発表されたドラゴンクエスト10、X と書いて、10ですかね。ドラゴンクエスト10、目覚めし5つの種族オンラインというのが発表されましたね。Wii と Wii U で発売決定ということで、これが、Wii 版が2012年発売予定ということですね。で、オンライン対応。9の時もね、オンライン対応になるなんていう話が最初あって、あったようななかったようなで、いつの間にか気づいたらなくなってましたけども、今回はそれはできるっていうことなんでしょうね。で、まあちょっといろいろ気になるところもあるんですが、今回そのドラゴンクエスト10自体について云々ではないんですね。ドラゴンクエスト10の発表に関してネット上でですね、やっぱりいろんな意見がワイワイワイワイ出ましたね。基本的には否定的な意見をよく見かけちゃったんですけれども、実際私もね、ドラクエ10発売か、はぁ、もう別にそんな興味ないなぁ、みたいな、ちょっと思ったんですよ。もう正直言って、グラフィックも飽きてきたし、若干子供っぽいし、そんなに夢中にはなんないだろうし、いいかなぁ、なんて思ってたんですが、あれおかしいぞと。ドラクエが子供っぽくて悪いのかと。ちょっと思っちゃったんですよね。自分で子供っぽくて嫌だなぁなんて思ってたんですけど、ドラクエって子供っぽくていいんじゃねっていうのが、ちょっと今回のお話の始まりなんですけどもね。要はですね、ドラクエをはじめとするですね、日本的なシナリオだとか世界観を楽しむようなゲーム、それはロールプレイングでもアクションでも何でもいいんですけども、そういったゲームっていうのは、誰に向けて作られてるゲームなんだっていうことをちょっと考えたわけですよ。まあ、私は今38歳のおっさんでして、もう見事にファミコン世代なんですけれども、だ小学生ぐらいの時にドラクエのブームがあって、ドラクエを買うのに学校休んで問題になったりなんていう世代なんですね。うん。で、小学校じゃないか、中学、高校にかけてもドラクエブームはあったかな。うん。で、そういう世代なんですけれども、その頃ははっきり言っても夢中になってやってたわけですよ。ドラクエとか、ファイナルファンタジー。で、だんだん自分の年齢が上がっていくに従って、ドラクエとかファイナルファンタジーがつまらなくなってきたんですよね。うん。それが本当につまらないのかどうかっていうのは、もしかしたら自分が変わったからなんじゃないのかっていうのを思ったんですよね。実際ゲームって、やっぱり特にドラクエみたいなゲームっていうのは、はっきり言って、プレイする人の層がめちゃめちゃ広いわけですよね。それこそ小学校上がりたてぐらいのお子ちゃまから、私みたいなおっさん、もしくは、私でももっと上の世代、50歳、60歳ぐらいの方まで結構ドラクエってプレイされてると思うんですよ。そうなるとやっぱり作る側も、 どこを焦点に作ってくるかって言ったら、やっぱり自分の見せたいシナリオっていうのがあって、自分の見せたいゲームのシステムっていうのがあるにしても、一番買ってもらいたい層に対してやっぱり最適化していくと思うんですよね。自分の作りたいものとか伝えたいものを分かってもらうためには、その一番伝えたい層に対して分かりやすく作る必要があると思うんですよ。人にね、物を説明するときに、例えば小学生に物を説明するときに専門用語を並べて説明するようなバカな学者がたまにいますけども、テレビとか出ててもね。ああいうのはもう論外なわけじゃないですか。やっぱり小学生に説明するんだったら、小学生が分かりやすい言葉で、分かりやすい体験を交えながら説明するのが一番いいんだろうと思ってるんですね。その点からして、やっぱりドラゴンクエストなんていうのは、今回のスクリーンショット1枚だけかな出てましたけども、あ、これでいいんじゃないのかなっていうのは正直思ったんですよね。まだシステムも何もわからないですけど、今この時点でなんかもうガキっぽいとか、ドラクエなんかもうつまんねえしいいやとか、どうせまたクソゲーでしょみたいな意見結構見たんですけど、やっぱそれはちょっと違うかなって気がしたんですよね。だから子供臭いゲームイコールつまらないゲームではないんじゃないですかっていうのが私の意見なんですね。まあ、あくまで個人的な意見ですけども、シナリオだとか世界観が子供向けの分かりやすいものっていうのがイコール幼稚なものとは限らないんじゃないですかっていう話ですね。ものすごく極論を言えば、昔漫画日本昔話ってやってましたね。ご存知の方、まあ、ある程度の年齢層の方なら、わかると思うんですけども。あれもはっきり言って幼稚な内容だと思うんですよ。ね、お子様向けですから。でもその中に流れてるシナリオとかっていうのはすごく普遍的な、大人でもわかるようなメッセージが結構入ってるものが多いじゃないですか。それは結構ね、藤子不二雄の漫画とかにも繋がるものがあると思うんですけどもね。やっぱりそのわかりやすい形で、なんだろう、伝えたいメッセージを、人間性に関わるようなメッセージを伝えるっていうのはすごく難しいし、パッと見幼稚に見えるけれども実は深いっていうのは本当は一番難しいんじゃないかと思ったんですね。で、僕らぐらいの世代、まあおっさん世代になると、ファミコン、まあ大体ファミコンぐらいからゲームをスタートして、スーパーファミコンだの、メガドライブだのから、プレステサターン行って、プレステ2、ドリームキャストみたいなところへ行ってですね。で、今の、現世代の、まあ、プレステ3とか Xbox 360に来てるわけですよね。だから自分が子供の頃に、自分が小学校、中学校ぐらいの頃の人生体験の状態では、まだ自分の中の経験値が低い状態で遊んだ時のドラゴンクエストと、今自分が人間としてですね、ある程度成長して、まあ、学生、社会人、結婚、もしくは子供ができた、なんていうような感じで、どんどん人間としての経験値を高めてた状態で、今のお子様に向けたドラゴンクエストを遊んだ時の感想っていうのは違って当然だと思うんですよね。ただそれをクソだとか、幼稚っていうのはやっぱり違うんじゃないかなって、ちょっと思いましたね。これね、自分自身もすごい反省しなきゃなと思ったんですけど、やっぱりその、ゲームが簡単だとか、世界観が分かりやすくて幼稚だとか、だからクソゲーだとかっていうのは、もう完全に間違ってるんじゃないですかっていう。自分へもそういう風に言いたいっていうぐらい反省を込めてですね、思ってますね。やっぱ子供の頃遊んだドラクエの楽しさっていうのは、その時の年齢層なりの楽しさ？自分がまだそういういろんなゲームを体験してなかった時に遊んだゲームですから、当然楽しいわけですよね。でも今これだけゲームの世界が複雑化してリアルなものが追求されている世界で、ああいうディフォルメされた分かりやすいファンタジーものっていうのはやっぱり若干幼稚に感じる部分はあると思うんですよ。でもそれはしょうがないですよね。でもそれを今の子供たち、僕らがそのドラクエに夢中になったぐらいの年の子が遊んだら絶対面白いはずなんですよね。もちろんシステムに問題があるとかね、バグが多いとか、そういうゲームの欠点的な部分は抜いたとして、ゲーム自体がちゃんと作られているんであれば、それは幼稚なものだろうがなんだろうが、適切な年代層にとってはすごく面白いゲームなんじゃないかと 思ったんですよ。だからね、今の複雑なリアルなゲームの世界に慣れた目でドラクエみたいなねゲームを見ちゃいけないんじゃないかなって、まあ別にその辺は個人の自由かもしれませんけども、私の考えではドラクエはあくまで全年齢、特にある程度低年齢の人に向けて作られてるゲームなので、あまりに大人のちょっとうがったね目つきで見てはいけないんじゃないかなって気もしちゃったんですよね。もちろんゲームですから大人がプレイしても楽しいっていうのは当然だと思うんですよ。でもその辺のところっていうのはシステムがすごい、例えば何ですか、わかりやすくてとか面倒な手間がなくてゲームを快適にプレイできるとか、そういう作りの面での品質の良さっていうのはやっぱり大事だと思うんですよね。でもそのシナリオがやっぱり難しすぎてもドラクエわからないでしょうし、ね、オンラインのシステムが難しすぎても子供が入ってきづらいだろうし、今後のね、ゲーム業界のことを考えたらやっぱりゲーム作ってらっしゃる皆さんはですよ、今後もゲームを買ってってほしいわけですから、そのためには今ね、ゲーム人口だいぶ減ってるはずなんですよ。ね、僕らの世代は本当にみんなゲーム夢中になってやってましたけども、今ね、これだけ携帯電話の普及とね、スマートフォンの普及がありますから、もう今中学生だって iPhone 持ってたりしますもんね。結構ね、うちの近所の中学校があって、よく見かけるんですけど、みんな結構 iPhone 持ってるんですよね、中学生ぐらいでも。別にそれが悪いってんじゃないんですよ。だそういう世代なので、そうなるとやっぱりそれほど末を機器のゲームって必要とされてなくなっちゃってるっていうのはあると思うんですよ。だからこそ Wii と Wii U で発売するっていうのはなんか意味があるような気がするんですよね。ドラクエ10に関しては。まあ、僕らもね、ドラクエのこの10にしろ、あとさっき出たモンハンのサードなんかも結構批判コメントいっぱい見ましたけども、ああいうのもやっぱり、そのぐらいの子供の頃に遊んだら絶対夢中になってやってたはずなんですよね。だからね、このゲーム業界が今これだけ複雑で多層化しているわけじゃないですか。だから僕ら遊ぶ側もね、ちゃんとその辺を理解した上でゲームをね、遊んであげるというか、遊んであげるっていうのも変か。ゲームを批評するようなことを言うのであれば、やっぱりその辺も少しは考えた方がいいかなと、思うんですよ。例えとしてちょっと合ってるかどうかわかんないですけど、私も漫画が昔大好きで、中学、高校、大学、あと社会人2、3年目ぐらいまではもう発売されてる漫画雑誌は全部読んでたぐらいだったんですよね。それこそジャンプマガジン、サンデー、チャンピオン、スピリッツだの、ヤンマガだの、ヤングサンデーだのっていろいろありますけど、ほとんど全部買って読んでたんですけど、やっぱりだんだんジャンプとかマガジンとかサンデーみたいな子供向け少年誌ですよね。あの辺ってやっぱ面白いなと思える漫画が少なくなってきちゃうじゃないですか。なんとなく惰性で読んでるみたいな。ね。それが多分ね、ドラクエとかに当たると思うんですよ。ジャンプとかがね。それで、逆に今、私がメインで遊んでるような、海外産の FPS だとか、RPG だとかっていうのが、そのヤングマガジンだったり、スピリッツだったりみたいな、そういう感じなのかなと思うんですね。やっぱりどうしてもね、そのゲーム作ってる側である程度年齢層を意識して作ってると思うので、自分の年齢がやっぱ上がっていけばね、そこがドンピシャじゃなくなってくるのはしょうがないと思うんですよね。それをゲームのせいじゃなくて、あくまでそれは世代によって楽しめるゲームがいっぱいあるっていう、ゲーム自体のプレイ人口が増えたんだぞっていう、ちょっと前向きなね、捉え方をしていきたいかなと思ってるんですよ。なんかね、すごく真面目なことを珍しく喋ってまして、またこれも一人で喋ってるもんですから、家のリビングで一人で喋ってるわけですけれども、なんとも言えない恥ずかしさがね、ありますね。冷静になると。だからやっぱり、僕らファミコン世代は本当にゲームと一緒に成長してきた世代なんで、いろんな思い入れがね、もう混じっちゃって、 昔のドラクエはこんなに面白かったのにとか、昔のファイナルファンタジーはこんなに面白かったのにって、どうしてもね、言いたくなっちゃうと思うんですよ。でもそれは多分ね、今時のじいさんばあさんがですね、昔若い頃の日本はこんなに素敵だったぞとか、それを言ってるのと多分同じなんですよね。うん。それはもう言ってもしょうがないことで、そりゃあその時の世代によって違うでしょって言ってしまえば多分ね、そういうことなんだと思いますよ。大人の目線でね、対象年齢が広いゲーム、ここで言ったらドラクエですけども、あと、まあ、モンハンなんかもそうだと思いますよ。そういったゲームを大人の目線で語っちゃいけないのかもしれないですね。うん。ちょっとね、ドラクエはね、やっぱ期待しちゃいますよね。自分もね、なんだかんだずっとやってきてますし、この間の9も、なんか、DS かよとか思いながら、文句言いながら、結局買ってですね。で、ストーリー短いなとか、ブーブー言いながらも、ずっとその後もダンジョン潜って遊んでて、結局、長々遊んでましたからね。多分それは、シナリオとか、世界観の部分の幼稚さには満足してなくても、ゲームとしての基本の面白さがあったから続いたんだと思うんですよ。ただゲームとしての基本の面白さがあるゲームは、そのシナリオとか世界観に対してドンピシャの世代だったらかなり名作になるんじゃないんですかね。多分ナインとかって小学生とか中学生の方なんて結構面白いんじゃないのかなと思うんですけども。どんなかな？それでもやっぱりつまらんとか言われてるんですかね。多分自分が小学生ぐらいの時にドラクエ9とか出てたら、ずっとやってたと思いますよ。夢中になって。まあ実際自分が小学校の時はね、あんな携帯機なんかなかったですからね。今は本当羨ましいですよ。自分の部屋でずっとできるんですから。僕らの時はね、家庭用ゲーム機なんてのはテレビに繋いでですよ。今にテレビが1台しかなくて、お父ちゃんがですね、ナイター見てたらゲームできないと。で、ナイターが終わったからゲームやろうかなと思ったらもう9時だから寝なさいなんて言われてね。そういう世代でしたよ。まあ、そんな感じでちょっと話が脱線はしましたけれども、今回のドラクエの10のね、発表に関して、いろんなネガティブなね、意見がちょっと目についたので、それに対してなんか偉そうな意見を言いたかったわけじゃないんですけど、ちょっとね、まあでも自分もそうやってネガティブな意見を言いそうになってたというか、ちょっと思ってたんですよ。ドラクエ10、いらなくねーみたいな。どうせまた子供向けのゲームでしょみたいな。でもね、そうじゃないんじゃないかっていうことをちょっと珍しく考えてみました。そんなわけで、ドラクエ10、個人的には地味に期待してます。まあ、Wii で買うとか、Wii U もな、さすがにちょっと、買うかどうかはわかんないですけども。それより今、Xbox 360のが欲しいのでね。うん。あと、まあ、プレステのビーターも欲しいですし、実際ドラクエ10を買うかどうかわからないですけども、多分楽しめるゲームになるでしょうから、お子様お持ちのお父さんとかですね、ぜひやっていただいて、感想を聞きたいなと思います。ただ一つだけ、このドラクエ10に関して文句を言わせていただければ、文句というのとは違うかな。オンラインが課金制なんですよね。利用料金取りますシステムですよ。まあ、モンハンのトライの時も利用料金取られてましたけども、なるべくね、まあ、取るのはわかります。利用料金取って、まあ、サーバー運営したりもね、大変でしょうから、取るのはいいんですけども、お子様がですね、気軽にお父さんにおねだりして参加できる程度の金額には抑えてほしいかなと、思いますね。やっぱね、1000円近くなっちゃうとね、ちょっときついでしょうから、なんとかこう、例えば段階を踏んでですよ。300円ぐらいから参加できる。例えば昼間だけ繋がるとかね。昼間の、例えば お昼12時から夜9時まで繋がるサーバーは月額300円ですとか。一日中いつでも繋げられるサーバーは、1000円ですとかね。800円ですとか。なんかそんな感じで分けたらどうですかね。お子様向けとか。そしたらね、ほら、子供さんがあんまり夜中にずっとオンラインやってるなんていうこともないでしょうし。 どうでしょう、任天堂さん。期待はしてますので、ぜひいいゲームを作っていただきたいと思います。そんなわけでドラクエ10の発表を含めてですね、子供臭いゲームはつまらないゲームではないんじゃないかというようなことを思ったので、ざっと話してみました。はい、今回はちょっとですね、さささっと短めに行こうかなと思いますので、もうエンディングでございます。はい、ドラクエ10ね、期待してます。もう今の時点で言えることはそれだけです。私はね、やるかどうかわかりません、正直。FPS とかの方が面白いなと思ってしまってるので。うん。あと、早くデッドアイランド配送してください。よろしくお願いします。ね。とですね、その今日の話に関わってくるんですけども、やっぱりゲームの遊ぶ層が広がってるっていうところで、まあ、子供向けのね、子供向けと言ったら悪いな、幅広い層へ向けたゲームをあまり大人の目線で語ってはいけないというのの裏返しで、大人向けのね、ゲームはゲーム、それはそれとしてしっかり言ってほしいですね。やっぱり前から言われてますけれども、年齢規制とかですね、もっとしっかりやった方がいいと思いますよ。ネット販売とかも、輸入販売とかも全部ちゃんと規制した方がいいですよ。はっきり言って今、誰でも買えるじゃないですか。年齢規制しようが何しようが。だから内容を規制してるわけですよね。18禁とか言いながらも。だから僕らは海外版を買うわけですよ。それはね、決してグロい表現が見たいとか、血まみれになってるのが楽しいとかっていうのはもうね、まあ多少はね、面白いなと思いますけど、そこがメインじゃなくて、やっぱり作られたゲームをそのまま遊びたいなっていうのがあるわけですよ。やっぱりね、中途半端に規制されてしまうとゲーム性がね、変わっちゃうっていうのもありますし、あとそのせいでオンラインのね、マッチングが国内だけの隔離になったりとかってよくありますよね。まあ今回のデッドアイランドなんかも、結構ね、メーカーさん頑張ってやってくれてるようなんですよ。ね、ローカライズに関してはギリギリのところまでゲーム性を損なわないところまで頑張ってくれて、若干そのゾンビの内臓のね、表現が変わったりとか、あと人間のキャラに対しての欠損表現がなくなってるとか、まあそのぐらいは全然ね、いいんですよ。ただやっぱサーバー隔離っていうのがね、なんとなく気になっちゃうんですよね。だから皆さん言ってますけれども、18禁のゲームっていうのは、それはやっぱり大人に向けて作ってるゲームなわけでね、買いたい人はいるわけですよ。それは別にエロだのグロだのっていうのだけを求めてるわけではなくて、映画なんかだってですね、結構年齢指定のところがあって、ちゃんと入り口でチェックするわけじゃないですか。そういうのはね、もっとしっかりやった方がいいですよね。まあ、うちの近所のヨドバシカメラなんかは、ね、一応18歳以上のゲームを買うときは身分証明書を見せてくださいなんて言われることがあって、ああちゃんとしてんだなぁなんて思いましたけども、もっとねガッチリやった方がいいですよ。タヤとかのエロビデオコーナーみたいに隔離しちゃえばいいんです。全然構わないですから。それで大人向けのゲームをその中でだけ販売すればいいんです。多少ね、何あの人はあんな変なコーナー入ってって思われても全然構わないですから、こっちは。大人向けのゲーム買ってんだよ、文句あるかって話ですから。ね。やっぱり子供向けのゲームがあるんであれば、大人向けのゲームはしっかり、販売ルートはね、別にしてほしいですね。これはしっかりやった方がいいですよ。で、ネット販売とかも、ちゃんとなんか、保険証のコピーとかさ、免許証のコピーみたいなね、そういうのを提示するとか、もしくはなんかちゃんとした登録制にしてですね、何年齢がちゃんとわかるようなシステムをなんとかして考えるなりしてやらないと、その上でちゃんと規制なしで18歳以上ゲームを出すとかね、日本語にするだけでいい。その方がね、絶対メーカーさんだってね、大変なはずなんですから。ただ日本語にして出しゃいいだけの話ですよ、海外のゲームなんて。もともと面白いんだからね。いちいちいじんなくていいんですから、余計なお金もかかんないでしょうし。 なんでそれができないのかなって話ですよね。多分販売店との絡みとかいろいろあるんでしょうけどね。でもそこしっかりやっていかないとね、今後ゲームやらない大人増えちゃいますよ。本当に。だってね、中途半端につまらなくされちゃったゲームいっぱいありますから。子供向けのゲームは大人があんまり口を出さない、大人向けのゲームにはお子様は口を出さない、その辺はしっかり分けた方がいいんじゃないですかね、というお話でございました。さて、次回はセガサターンのお話ができるかどうかなんですけれども、なんせ来週東京ゲームショー行きますので、その辺のねお話もできたらいいですね。あとはその前にもし収録できればまたなんか違う話をするかもしれませんが、何にせよデッドアイランドが届いたらそのお話をさせていただきたいと思います。とりあえずですね、ダークソウルの前になんとか来てもらわないことには、もうダークソウル迫ってきてますから、9月22日ね、その前にデッドアイランドをねある程度遊びたかったのでね、せめてあと2、3日で来てくんないかなと思っております。はい、ではタコラジ第6回はこの辺まで、聞いていただいてありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。